振り返って7月はですね、とりわけ九州地方には大雨が降り、熊本県球磨川の氾濫により多くの犠牲者が出、もう大牟田も今までにない大雨でした。このような洪水の時、最も必要なのは真水、飲むことのできるきれいな水です。水はあふれるほどあるのに飲める水がありません。今日インターネット、 YouTube などでさまざまな情報があふれています。まさに情報の洪水です。しかし私たちが本当に知らなければならない情報、人生の問題に真に解決を与え、私たちを生かすのはこの聖書の御言葉、神の御言葉です。兄弟姉妹、この世のどんな情報よりも神の御言葉という命の水をあなたはどうぞ飲んでください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました、この命の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書4章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。じゃあ美穂姉妹、ヨハネ4章の21節から24節までを読んでください。
イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。
はい、聖書を開いている人、23と24節をご一緒にお読みいたします。はい、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。はい、今日もいつものですね、質問から入ります。兄弟姉妹、教会とは何ですか？教会とは何ですか？はい、宮本兄弟。
自分のこと。
自分のこと。まあ、そうですね。はい。これから教会とは何ですかと皆さん聞かれたらですね、私が教会ですと答えてください。ね、私が教会。まあ、先週の説教で人に説明するときは分かりやすく優しくですね、語りましょう、答えましょうと言いました。兄弟姉妹、あなたが教会です。で、教会とは何ですかと聞かれたら、私が教会ですと、そのように答えてください、ね、では、教会は何をしますか。3つありました。修法に書いてある通りです。はい、1番目に神を礼拝しますね。2番目に十字架による救い、これを福音と言います、述べ伝えます。3番目にイエス・キリストの弟子を育てます、ね、皆さんがすることはこの3つです、ね、皆さんが教会ですから。今日はそのナンバーワン、礼拝についてお話をします。今読んだところです。兄弟姉妹、尊いイエス・キリスト様の十字架の贖い、これ身代わりでしたね、によってそれを信じ受け入れた皆さんは神様の子供となりました。その神様が愛して愛してやまない神の子である皆さんに求め願っておられることは、ここに皆さんが霊と誠によって別訳、現代訳では 御霊と御言葉とによってとなっています。父なる神様を礼拝する真の礼拝者となることです。神様が巨礼姉妹皆さんに求めておられるのは、皆さんが真の礼拝者になるということです、ね、では真の礼拝者というのはどんな礼拝者でしょうか。そもそも礼拝というのは何でしょうか、ね、今日は礼拝について分かりやすくお話をします。どうぞよく理解して、ここにいる神の子である皆さん全員が天のお父様が求めておられる真の礼拝者となってください。私が優しく語るのはですね、暮らし前皆さんが自分で理解してそれをですね次の人に伝えるためです。だから聞いたことを自分のところでもとどめないでください。あなたは聞いたことを次の誰かに伝えなければなりません。礼拝とは何ですか。礼拝には2つの面があります。この2つは一体となっています。礼拝を英語で worship と言います。 worth というのは価値という意味です。ですから worship というのは価値を認めるとか価値あるものとするという意味です。ですね。つまり礼拝とは神様のイエス様の価値を知り、その価値にふさわしい行動をとるということです。もう一度言います。礼拝というのはイエス様の価値を知って、その価値にふさわしい行動をとるという、これが礼拝です。ですから礼拝の第一の面は、皆さんにとってイエス様はどれくらい価値のあるお方ですかということです。ですね。はい。そして礼拝の第二番目の面は、そのイエス様をですね、皆さんイエス様の価値を知って、そのイエス様をどれぐらい愛していますかということです。別の言い方をすれば、イエス様に対してどれぐらい犠牲を払いますかということです。愛の大きさというのは犠牲の大きさです。愛する者ほどですね、犠牲を払います、ね。これが礼拝です。もう一回言いますよ。礼拝の第一の面は、皆さんにとってイエス様はどれぐらい価値のあるお方ですか。第2の面は、皆さんはそのイエス様をどれぐらい愛し、イエス様に対して どれぐらいのですね、犠牲を払いますかということです。これが礼拝なんです。はい。はじめに第1の面を考えましょう。皆さんにとってイエス様はどれぐらい価値のあるお方ですか。まあ、イエス様がどのようなお方か、それはこの旧新約聖書のもう全ての箇所に記されていますが、一人の人物のことをですね、場合を見てみましょう。でその人はパウロです。はい、ピリピ人へのネタ紙3章を開いてください。では見ほしまい、ピリピ3章の4節から6節まで読んでください。
ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです、
はい、イエス様の弟子パウロはですね、まさにもうエリート中のエリートでした。その当時、地中海沿岸の今のトルコです、タルソというところで育ち、イスラエル人で、家柄もよく、ローマの市民権を持ち、裕福で当時の最高の学問を受け、ユダヤ教においてもエリートのグループパリサイ派に属し、もう全ての点で非の打ちどころのない人でした。そのパウロがこう言っているのです。はい、7節8節読んでください。
しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。
はい、そこまでしましょうこのところは別訳聖書ではこう記されています。ところが私にとって価値があると思っていたこのようなものを、キリストを知ったがために全く価値のないものと思うようになった。そればかりか、主イエスキリストを知り、その素晴らしさのためにそれまで価値があると思い込んでいたものを何もかも皆つまらぬものだと思うようになった。キリストの素晴らしさを知って、私は一切のものを金繰り捨ててしまったが、そうしたものを今では廃物同然に思っていると、こう書いてあります。イエスキリストを知ることの、あまりの素晴らしさに、その価値の偉大さに、今まで良いと思っていた、優れたものだと思っていたそれらのものはまさに色あせ、つまらぬものと思うようになり、それらを捨てても今では塵あふた、ゴミ同然と思っていると言っているんです。エリート中のエリートであったパウロはそう言いました。新約聖書マタイの13章45節から46節にイエス様が語られた天国の例えがあります。一人の真珠を商っている商人がいます。その商人はいつも良い真珠を探していましたが、ある時今まで見たこともない素晴らしい真珠を一つ見つけました。それを見た時どう思ったでしょう。今持っている真珠が本当につまらない、価値のないものに思え、持っているもの全部を売り払ってその一個の真珠を買いました、と聖書にこう書いてある。兄弟姉妹、イエス・キリストの価値を知るというのはこういうことです。イエス様にお会いし、イエス様と一緒に生活し、イエス様の素晴らしさを知っていくと、皆さんは今まで大切だ、価値があるものだと思っていたものが色褪せ、もうどうにでもよくなり、私はもうイエス様だけで十分、他のものは何もいりませんというようになります。これが真の礼拝者、キリストの価値を知るというですね、第一の面です。皆さんはイエス様の価値をどれほど知っていますか。はい、では礼拝の第二の面です。皆さんがイエス様の価値を知ったら、そのイエス様をどれほど今度は愛しますか。別の言い方をすれば、イエス様にどれほど犠牲を払いますか。はい、ローマ人への手紙12章を開いてください。1節です。じゃあ見ほしまい、ローマ人への手紙12章の1節だけ読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、一緒にお読みいたします。
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ここに霊的な礼拝とはどういうものか記されています。霊的な礼拝というのは、何か神秘的な陶酔した状態に入ることではありません。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げることです。この体というのは単なるこの肉体だけでなく、 あなたの全存在をという意味です。あなたの人生を、あなたの生活のすべてを神様に捧げて歩みなさいということです。まさにイエス様中心ということです。人は自分が愛するもの、価値があると思うものにですね、犠牲を払います。車を愛する人は車のために時間もお金も労力も、もう生活の多くを犠牲にします。車を愛しているからです。骨董品を愛する人はもうそのためにお金を惜しみません。他の人から見たら、もうなんであんなものにお金を使うのかと思ってもですね、本人にとっては犠牲を払うことは何も惜しくありません。価値があると思っているからです。それを愛しているからです、ね、イエス様の価値を知ってイエス様を愛し犠牲を払った多くの人が聖書に記されていますが、その一人がマリアです、はい、マルコの14章を開いてください。では見ほしまい、マルコ14章の最初に3節だけ読んでください。
イエスがベタニアで雷病人シモンの家におられた時、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド湯の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ、
はい、イエス様がベタニアという村です。ベタニアとは貧しい者の家という意味、貧しい者の家、決して裕福なですね、村ではありません。で、雷病人シモンの家におられた時、で一人の女とあります。これはヨハネの福音書12章3節を見ればマリアという名前がついています。非常で純粋で非常に高価なナルド湯の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエス様の頭に注ぎました。油はイエス様の頭から足に至り、マリアは自分の髪の毛でイエス様の足を拭い、家は香油の香りでいっぱいになりました。はい、4節5節読んでください。
すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。
しかしそれを見た何人かの者が、その中にイスカリオテのユダも入っていましたが、憤慨して言いましたね。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに。1デナリというのは当時の 1日分の労働賃金、300日ですからほぼ1年分の労働賃金ですね。それにあたる、それ以上の香油でしたですね。そう言ってこの女をマリアを責めました。何のためにこんな無駄をしたのか。兄弟姉妹、無駄とは何でしょう。価値のないものにそれ以上お金や時間を使うことは明らかに無駄です。しかしそれが本当に価値のあるものならば、決して無駄ではありません。この何人かの者はただイエス様の価値を知らなかったというだけです。マリアにとってイエス様というお方は、貧しい生活の中からコツコツ貯めた将来のために、あるいは結婚のための準備金だったかもしれません。そのすべてをイエス様がやがて私たちのために、すべての人のために、十字架にかかって死んでくださり、よみがえってくださる。イエス様に好意を注ぐのは今しかないと知って、自分のすべてと言うべき好意をですね、惜しむことなく喜んでイエス様に捧げました。なぜでしょう。イエス様の価値を知っていたからです。イエス様は、私の人生のすべてを捧げてもなおなお余りあるお方であることを知っていたからです。兄弟姉妹、知ってください。 礼拝というのは徹頭徹尾捧げる行為です。犠牲を払う行為です。礼拝は捧げる行為なのです。犠牲を払う行為です。ですね。生贄、まあ犠牲を生贄と言いますが、生贄を払う行為です。私は以前このようなお話を聞いたことがあります。福岡市の千鳥橋というところがあります。そこに韓国人が集う教会があり、その周りには韓国の人たちが住んでいます。まあ、昔ずいぶん前ですが、彼らは日雇いの仕事をし、毎日の賃金をその日にもらっていました。で、昔はですね、100円札というのがあったんです。板垣大輔でしたけどですねその前には10円札があり、1円札もあったんです。私は1円札から覚えています。二宮尊徳が書かれていたその頃からちょっと覚えがありますけどね。昔は1円も10円もお札がありました。10円札が誰のデザインだったかな、ちょっと覚えがないんで、三沢さんご存知ですかね。10円札は誰が書いてあったか、まあよろしいです。お札があったんです毎日の賃金をもらった韓国の人たちは、もらったお金の中から一番きれいなお金、お札は取っておく、使わない。で、これイエス様に捧げるから、教会で捧げるから、何枚ももらいますけども、一番いいものをですね、選んでそれを取っておくんです。これは日曜日に教会にいた時にイエス様に捧げるですね、お金ですから使わないんです。で、ね、でそれを日曜日の礼拝の時に献金をしました。彼らの生活は毎日が礼拝でした。最高のものをいつもイエス様に捧げたいと、その思いをいつも持っていたのです。それはこれが礼拝です。はじめに開きましたヨハネの福音書4章の21節、私だけを読み出した。イエスは彼女に言われた。私の言うことを聞きなす、信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。礼拝する場所を特定しないということです。私たちは今ここで礼拝していますけれども、礼拝する場所は別に決まっていません。どこでも礼拝できるのです。つまりあなたの生活の現場が礼拝の場ということなのです。礼拝は日曜日に集まって行うことだけが礼拝ではありません。いつでもどこでも毎日が礼拝です。イエス様を礼拝するとは、イエス様の価値を知り、イエス様を愛すること。イエス様を愛するということは、イエス様の命令を守ること。イエス様の命令は2つ、神を愛し隣人を愛しなさい。兄弟姉妹、皆さんがイエス様を愛し、あなたの隣人を自分自身のように愛する生活をしているなら、あなたは毎日イエス様を礼拝しています。あなたの生活がイエス様中心だからです。もう一度言います。皆さんがイエス様を愛し、あなたの隣人を自分自身のように愛する生活をしているなら、あなたは毎日イエス様を礼拝しています、ね、あなたの生活がイエス様中心、神はこのような礼拝者を求めておられるのですとですね、聖書は語るのです。今日皆さんは天のお父様を、またイエス様を礼拝するためにですね、集まりました。世の人にとってですね、日曜日に礼拝に集まることはもう時間の無駄です。なぜですか。イエス様の価値を知らないからです。礼拝というのは価値を知って、価値にふさわしい犠牲を払うことなのです。ですからまずイエス様の価値を知るということです。価値を知れば知るほど、あなたはイエス様にもっともっと自分は自分自身を捧げたいと思うようになります。ローマ人への手紙12章1節にこう書いてありました。神の憐れみのゆえに、あなた方の体を神に受け入れられると書いてありました。神様を礼拝するということは、十字架によって贖われた、やる神の子となった兄弟姉妹たちにとってもう最高の特権です。そしてまあ最大の祝福です。 あなたはですね、特に聖地の礼拝をですね出れないことはもう大きなですね特権と祝福を逃したことになります。黙示録の5章には天国の礼拝の光景が記されています。そのところをちょっと見てみましょう。黙示録の5章を開いてください。ではまず御星前5章のですね8節だけ読んでください。
彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。
これは天国での礼拝の光景で、皆さんはやがてこの中に入ります。ですね。皆さんが謙虚され、また天に召されたとき、あなたはこの礼拝の中に入ります。でこの5章では3つのグループが父なる神様また子羊イエスキリストを礼拝しています。今読んだところ第1のグループは4つの生き物で、これはセラフィムと言います。神様の一番近くにいる天使です。そして24人の長老とありました。これが教会、皆さんのことです。セラフィムと教会、私たちの礼拝を表しています。礼拝ですね、のありさまです。はい、御星前9節10節読んでください。
彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血によりあらゆる部族国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない。私たちの神のためにこの人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。
はい、鍵括弧のところだけ皆さんと一緒にお読みいたします。はい、あなたは巻物を取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない。私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。セラフィムとですね、教会はこのようにですね、神様を礼拝しました。はい、11節読んでください。
また私は見た。私はミザと生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。
中心にミザ、神様とですね、子羊イエス様がおられ、その周りがですね、4つの生き物と24人の長老でした。そしてその周りをですね、囲んでいるグループがいます。これは天使たちです。千の幾千倍、万の幾万倍と書いてありますですね。1万かけ1万が1億です。だから何億人もの天使たちがですね、神様を賛美しています。はい、12節読んでください。
彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。
はい、鍵括弧のところだけ皆さんと読みいたしましょう。はい、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。イエス様はこのようなお方であるということです。これは天使たちがですね、賛美している光景です。はい、では13節読んでください。
また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように、
はい、第3のグループです。これが全ての作られたもの、生き物、被造物たちですですね。はい、彼らは、はい、 13節、まあもうはい、じゃあ皆さんと鍵括弧のところだけお読み出しましょう。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。私は以前説教でこういう話をしたことがあります。もう誰も行かない谷底です。山の奥ですね。谷底にもう誰も人は行きません。そこに綺麗な一輪のですね、花が咲いていますですね、ユリの花でもいいです。誰も見ません。そのユリの花にですね、あなたは誰も見ていないのにどうしてこんなに綺麗に咲いているんですかとユリの花に尋ねると、私は創造者なる神様をこのですね、自分の姿を持って力いっぱい称えているのですと答えます。すべての被造物は神を称えるのです。そのありさまがその第三のグループに書いてあったわけです。はい、じゃあ15節読んでください。
また4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。
はい、ここにまた4つの生き物と長老たちが出てきますですね。また教会が出てきます。つまり3つのグループが交代交代に次々次々繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し永遠にとどまることなくですね、神を礼拝しているということです。これが天国です。皆さんは天国でそのようなですね、礼拝を天のお父様にまたイエス様にするのですね。そして今私たちはこの天国の礼拝のですね、この前味というかですね、前礼拝をしているようなもの、天国の礼拝の、まあ、ひな形みたいなものです、ね、今この日曜日に集まって私たちはするわけです バルトソンという人、彫刻家です。昇天のキリストという像があります。まあ、正面からですね、同じ目線から見たら、まあ、何も変わらない、変哲のない良いところもない像ですが、昇天のキリスト、天に上げられるキリストという像、下から見上げる、ひざまずいて見上げるとき、本当に素晴らしいキリストの姿を見ます。そこにはへりくだった人に見えるキリストの姿があるのです。礼拝する者にだけ知ることのできるキリストの姿、キリストの偉大さがあるということです。皆さんがイエス様を仰ぎ見るとき、下から仰ぎ見るとき、礼拝するときにですね、皆さんが知ることのできるイエスキリストがそこにおられます皆さんは天国で父なる神様とイエス様を目の当たりに見て礼拝します。日曜日に集まる礼拝はそのひな形です。まあ天国の礼拝の準備をしているようなものです。教会、つまり皆さんがすることの第一は礼拝です。今日は礼拝について話しました。礼拝を分かりやすく言えば、まずイエスキリストの真の価値を知ることですね。そしてイエス様にふさわしいものを捧げること。私たちは賛美を捧げます、感謝を捧げます、また献金も捧げます。ベストのものをどうぞイエス様に捧げてください。なぜならイエス様は、ね、それを受けるにふさわしいお方だからです。だからまず礼拝というのはイエス様の価値を知ることです。その価値にふさわしいものをあなたが捧げていくこと、これが礼拝です。でそれは日曜日に集まってすることだけではなく、あなたの生活そのものが礼拝となるのだということです。このような礼拝者を天のお父様はですね、求めていらっしゃる、真の礼拝者を求めていらっしゃるというのがですね、聖書の御言葉です皆さんはイエス様の価値を知っていますか？そのイエス様に犠牲を払いますか？これが礼拝、礼拝は毎日の生活が礼拝です。天のお父様は真の礼拝者を求めておられます。どうぞさらにさらに、もうイエス様の価値を知れば知るほど自分を捧げるようになります。どうぞイエス様の価値を知って、 神様に喜ばれる礼拝者となってください。ではお祈りをいたしましょう。はい、今日は礼拝について語りました。兄弟姉妹、教会とは何ですか？あなたが教会です。教会は何をしますか？第一に礼拝をします。伝道、福音を伝えます。弟子作りをします。今日は礼拝について話しました。礼拝には2つの面がありました。1つの面はイエス様の価値を知ることということです。そして2つ目、価値にふさわしい犠牲を払うことということです。これが礼拝です。あなた方の体を、生活のすべてをですね、イエス様に犠牲として払いなさいと、これが聖書のメッセージです。その時あなたはイエス様もうすべてですと、もうこれ以上のお方はありませんと、もう心から言えるようになり、神様に喜ばれるですね、礼拝者となることができます。では自分の口で1分間今日の礼拝を覚えてですね、お祈りをいたしましょう。感謝、決心、悔い改め。